マボ
ーダーボーの
まちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野浜さゆると
ダーボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。
この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めていきます。
はい、はい、今日なんか緊張するね。
なんかいい感じで、
どうしてでしょうかね、これね。
まず初めて YouTube 配信やっております。
あ、 YouTube 配信、はい、それと初めて生放送、
ね、生放送やっております。
今ですね、スタジオに来るとですね、スルーで見えますからね。我々いますので、ぜひね、ジュンク堂の前のねFM 那覇に遊びに来てください。
よろしくお願いします、
こんな顔してます。
そして今日のゲストはまためっちゃいい男連れてきましたよ、はい、
2回目の登場
2回目の登場、
うん、初めてこれも、うん、2回目は初めてだよね。
2回目は初めて、うん、そう、うんうん、なんで来たの？なんで来たの？
ね、いやいや、ほら今ね、手元にあるでしょ、このね、この一冊の本がね、
一冊の本が
今度ね、もう今売り出されてるわけですよ。
配信もあるんで見せちゃおうかな、うん、
ベストセラーにね、
こんなの、うん、
こんなあるからね。
今何言ってるか分かんないと思うけど、うん、YouTube の配信で見せてるんですよ、一生懸命も、
うん、なんかね、うん、見ると公民館のしあさってって書いてあるような気がするんですけど、
明日でもあさってでもなくしあさってね、
うん、この微妙な立ち位置は何でしょうか、はい、ってことで、はい、お話聞きましょうね。
たっぷり聞きたいと思います、う
ん、はい、
本日は、うん、半田川公民館の館長、うん、南慎之助さんをゲストにお招きします。
2回目ですよ、2回目。
じゃあ例によって、はい、1回目もう忘れてると思いますけどね、3年以上前だから、
そうそうそう、
キラーパスを送りますからね、うん、自己紹介は自分で
担当します。はい、
はい、南慎之助と言います、うん、今日は先ほどの公民館のしあさってですが、以前から知ってるマーボーターボーのちょっと入りにですね、うん、もう笑いが止まらないという幸せな時間を送らせていただいております。
お笑いじゃない、僕
お笑いじ
ゃないですよ、真面目な番組ですからね。はい、
でも緊張してるって言ってるけど、うん、本当はまあ仲間内なんでかなりリラックスしてる
んで、ね、そうなんですよね、この前1時間話してるからね、もうね、うん、
楽しくてしょうがないわ、う
ん、いや私もとっても楽しみにしてきました。
はい、うん、まず明けましておめでとうじゃない
か。あ、そうね、そうですね、そう、失礼しました。じゃあ、うん、皆さんせーの、
明けましておめでとうございます。
大竹一みたいな感じで、ね、はい、じゃあ行きましょう、
はい、うん、じゃあ、まずは、うん、まあ、本なんです
よ。そうですよ、う
ん、本なんですよ、
うん、本をこれいつ出たんですかね、これ
10月末、2021年10月末で、まだ出来たてですね。
あ、これは
暑いです。
匂いする、
匂いする、
うん、なや焼きたての匂いがしますよ、これね。
ちなみにこのスタジオは純駆堂の斜め向かいにあるんですけど、純駆堂で平積みされてましたよ、
うん、あ、これ
ありがとうございます。
ベスト、我々のね、番組で取り上げる本はベストセラーなん
だ。演技がいいですね。
上間陽子さん見てください。
沖縄本大賞っていうのを何冊か取ってったんですよね。
そうですよ。
あ、すごい、
これ最速いいですよ。
あ、これ、ね、これいいですね、
うん、ノミネートされる可能性はもうバッチリある。
バッチリありますからね、
うん、演技がいい、うん、ありがとうございます。
もうベストセラーになったらね、印税がいっぱい入って、うん、
でも執筆陣ちょっといいチームなんだよね。
あ、チームか。
そうなんですね。委員会ですね。
委員会。
そうだね。うん、
じゃあ、この本を書こうと思った、まあ、動機というかきっかけというか。
そう、いきさつというかね。
うん、そうですよね。うん、私普段那覇市の半田川公民館の、うん、まあ、運営指定管理しているNPO 法人1万ニード端会議。
うん、
というところの代表理事もしているんですけども、まあ、もともとこの本書こうかなと思ったのは、ある日エジプト人のギドさんという方が半田川公民館に訪ねてきて、ちょうどアラブの春の後でしたので、これからのエジプトは、エジプトの皆さんが自分たちで作っていく国づくりには、まあ、やっぱり日本の戦後の公民館、日本の戦後の地域づくりした公民館がすごく大事になってくるだろうっていう。
ちょっと待ってください、うん、エジプトに公民館ですか。
エジプトに公民館。
いや、それはない、それないでしょ。本当ですか。
当時はなかったですね。
なかったですか。
当時はなかった。
なかった。
なかった。はい、その義堂さんがもう自分でエジプトに戻って、はい、やっぱり拠点構えて公民館広げていきたいんだということで、
はいはいはい、
今 新しく私たちとの連携もあって公民館ができました。
エジプトに、
エジプトに、
エジプト村じゃなくてね、
エジプト村じゃなくて、
どっかの、日本のどっかにあるエジプト村ではなくて、本当のエジプトに、
本当のエジプト、エジプトのちょうど日本の皆さん分かる通り、ピラミッド、はいはい、ギザの三大ピラミッド、
ピラミッド、ね、
スフィンクスも、はい、あのエリアですね。カイロギザ地区
って。マジっすか。
あそこ砂漠だよね。うん、違う違う、
砂漠に見えるんですけど、結構すぐ近くに市街地があるんですよ。
あ、そうなの。はあ、そこに公民館がある。
今ター公民館。
ター公民館。
TAA ター公民。
ターと関係ないのか。
いや、関係ない。関係ない
。が今できていて、で僕らも関わっているので、そのエジプトの公民館本当に必要かなとか、現地のネットワーク作りにこう行ったんですね。で行ったのもきっかけに、いざ行くとエジプトに公民館作る手伝いはしつつ、あれエジプトのこの今どんどん人口が増えてきて、何か新しいものを生み出してやろうっていうこのエネルギーがすごくてですね、この勢いで地域づくりしていくとすごい面白いな。もっと言うと、日本の公民館ってもっとアグレッシブに、もっとできるんじゃないこれ見たらって思っちゃったんですよ、ね、
おいいな
それ
逆にもらってきたわけね。
逆にそのエネルギーを見たときに、日本にその視点をちょっと持って帰らないといけないな、還元しないといけないなっていうのがあって、それでエジプトでの気づきから日本の公民館を見つめ直して、日本の社会教育というとまたちょっと堅苦しいですけど、なんか人が集うような拠点、何かを学んだことを生かせるような拠点みたいな、ちょっと大雑把なそういうものを改めて見つめ直したいなと、それで本という形で作ってみようって話になって、
すごい。
だってさ、那覇市で公民館で気を吐いてるのは、ね、南さんのね、半田川公民館と、まあ、淳さんの、はい、宮城淳さんの若狭公民館がね、二、ね、人でなんかこう、競い合ってる、ね、ライオンと虎みたいな感じですよね。
那覇市ってさ、
そこが、学んできたという、エジプトのスフィンクスに。
そうですね、でもよく考えたら公民館って、こう、常に何かを。得ようというか、行ったからには何かを持って帰ろうっていうつもりでしか多分関わってないんですよね。だから、これはすごいと、で日本人へのなんでしょうね、向こうも、エジプト人の言い方をすると違う惑星の人だって言うんですよ、日本人に対して、どういうことだろうと。でもとても同じ人類とは思えない、
あ、本当、
近辺で、すごく世界に誇れるものづくりをして、私たちがいつも乗ってる車のメーカーも作っていて、
ああそうか、
いやすごい、すごい民族だなっていう、印象で、すごく見られるんですよね。なので、先輩方頑張ってきたんだなと、
先輩ありがとう、
先輩ありがとう
リスペクトしてもらってるわけね
本当に、そう思いつつ、今の公民館とか地域活動を見たときに、公民館も数も減ってるし、
日本で
今、そうなんだ、今ね、1万4000館大体、
多そうな感じですよね、
多いんですけど、もう減ってきていて、で働く人とか、専門的に頑張って研修受けてる人も減ってるんですよ、言ってみればちょっと、下火になってきていて、行財政改革の荒波の中で、
なるほど、
これ残すまだみたいな、
必要っていう、
そうです
ね、いう話もある、
ちゃんと役に立ってるのという、そういうのに漏れなく引っかかっている公共施設になっているんですね。でそのこともエジプトの人にもちょっと日本の公民館の現状として話すると、南さんそれでいいんですかと、で誰がこのクオリティと可能性を維持してるんですかっていうのを聞かれて、今各市町村で各々踏ん張ってるところですよと、文科省も頑張ってるけども、結構各市町村ごとですよって話したら、いや私たちは あの日本見てますよと、うん、あの日本を見 て, んだあの見てるので日本がそれだと今からやろうという私たちはどこ向いたらいいんですか、うん、
おい背負ってきましたね。
これだよ、なんだとと思ってですね、
ちょっとあのあそこにな霞ヶ関に聞かせたいね、これね、霞ヶ関にね、これね、
いやちょっと私が背負わなくてもと思いながらも聞いてしまったんですよね、うん、聞いてしまって、もこれはそこで何かあの私が答え持ってなかったですけど、うん、あの何かしら気づいたことを、うん、あの同じようにもっと日本の地域の拠点よくしていきたいなっていう仲間と、うん、有志の仲間と、うん、あの声かけ合ってできたのがこの公民館のしあさって、
公民館のしあさって、はい、私ですねこれ、うん、あの買ってですね、うん、こ実は南館長にこうサインもらって野葉さんへ自分もワクワクする地域へ南信之助と
かっこいいね、これ
ね、まあ、サインまでいただいてねこれね、うん、読みましたよ、
ありがとうございます、
読みましたこれもう面白かったです、う
ん、ああ嬉しいですね、
僕南ねあの館長が全部、うん、全部書いたのかなと思うんですけど、これチームで書いてる本
なんですね、そうです、そうです、うん、もう 私だけの言葉を書いたところでいろんな人たちにちゃんと伝わるかというとそんな自信はないですね、こういう全国1万4000館ある公民館なので、うんうん、ある意味では公共の公民館だけに偏ってしまうかもしれないですし、うん、NPO 法人だけに偏ってしまうかもしれないので、うん、そういう意味ではちゃんと説得力持てるように、うん、あの大学の先生、ね、社会教育を引っ張ってる皆さんから見てもどうなんだろうとか、うんうん、地域づくりを日本でも先駆けてチャレンジしてる先生から見たらどうなんだろうとか、うん、あるいはエジプトの実際にギドさんの視点からとか、うん、あの建築の視点からともさまざまな視点をあえてこう有志の皆さんでこう切れ込むことでおぼろげに公民館人が集うことへのちょっと先の可能性がちょっと見えてきたと、うんうん、いけなくもない
いけなくもない
なんか自分たちで何かやればできそうでもある、うんうん、けどももうちょっと先なんだけどなんかいけるかもってこういうこの微妙な距離感をしあさってという人
なるほどね、
これすごいね、
わかりやすいわ、
ね、
うん、今あのおしゃべりながらちょっとあれと思った人いると思うんだけど、うん、公共の公民館とか NPO の公民館とか言ったけど、うん、これは、まあ、那覇市を例にとると、うんうん、自治公民館何公民館って言うんでしたっけ皆さんが言ってたあの5つの公民館は
あ那覇市のですね、うん、那覇市の公民館は通常条例公民館、は
い、条例公民館ですね、
難しくなってきたね、うん、条例公民館なんだ、
条例公民館が5つある中、5つ合ってる？
合ってます、
5つある中で、3つが直営で、
直営那覇市が、うん、
直営 で、うん、で2つが指定管理 で、うん、でそれがの1つが南さんのところの NPO 法人である1万人の井戸端会議が指定管理をして運営しているといったところなので、まあ、そういう言葉が出てきたと。
なるほど、
あちょっと訂正します、うん、5巻が直営で、
あ5巻が直営、
2巻が指定管理、
失礼します、じゃあ7巻
7 巻,
7巻あるんですね、
なるほど、
で、
うん、どうぞ、
先にもう一つ予備知識として言っておくと、うん、このもう一つの公民館が、若狭公民館になるんですけど、うん、どちらもですね、先ほど1万4000館の全国の公民館ってあったんですが、うんうん、どちらも日本一に輝いたことがある公民館、
うん、
しかも直近はもう両方で競り合ってるような感じで
それがその2館が沖縄にあるの、
そう、しかも那覇にあるんだよ、
那覇にあるの、
那覇にある
すごいよね、
うん、だから僕らなんか元気があるとしかちょっとそういう場面しか見てないけど、やっぱ全国的には頑張らなきゃいけないところもあるんでしょうね、うん、
やっぱりあれじゃないの、うん、じゃあギドさん、ね、うん、エジプトの方のギドさんが、うん、それで勢いのある那覇市に偶然来たのかな、分かんないけど、うん、でそこでその勢いのある公民館を見たので日本の公民館をエジプトに持ってこうと思ったのかもしれませんね、
そう
ね、もしかしたら違うところで見たらね、うん、あれとかも思っちゃったのかもしれない、ね、
いや実は義堂さんはこの本の中にも登場してくるんですけど、うんうんうん、あのエジプトにいる時から、うん、あの日本の公民館、日本の勉強をしていたので日本の公民館についてはちょっと下調べしてるんですよね、すでに、で頭の中ではもう日本の公民館のが出来上がって、うん、日本の現地の公民館を見たんで、どちらかというとがっかりしてるんです、
あ日本に来てがっかりしてるんだ、ああほら
あれと思って、
いろんなとこがあるからね、
もっとこんなことできるはずなのに、うんうん、日本人に聞いてもえなんで、うん、公民館、
うん、なんで今
あなたが
今更
公民館なのって逆に聞かれて、うん、いや公民館が今から必要なんだよって、うん、 あの行って行って、まあ、訪ねたところの一館が半田川公民館で、うん、そこで意気投合したと
出会ってしまったわけですね。
これぞ私がエジプトで思い描いてた公民館だと。
そうですね。
でね、
話は盛り上がってきたんだけど、うん、盛り上がったところは一回あのゲストの曲を挟んで、そうですね、そのことでまた盛り上がっていきましょう。はい、南さん今日は、どんな曲を準備してくれました。
今日はですね、カーペンターズの曲で、うん、日本目で青春の光ですかね。
あ、渋いね。
いや、これ多分ね、私実家でね、うん、聞いてなんか今でもあの心落ち着くような曲だなと思って選ばせてもらいました。うんうん、
素晴らしい。もう一度曲名をお願いします。
カーペンタースの青春の輝き。
いいですね、懐かしいね。
やっぱり70年代80年代っていうのはまずカーペンターズ聞きます ね、
うん、ね、なんでしょうね、なんかこう許されるなみたい な、 、ね、なんか癒される気がして。
うん、オールベスト、オールなんとかベストっていうの。
南館長なんか見てると今でも青春って感じだもんね。キラキラしてるよと。
青春終わっても2週ぐらい待ってるよ俺たち、うん、ね。
いやいやいや、もう今日のお二人のあの生き生きとした感じ、やっぱすごいなと思いますもん。
あ、そうですか。
あ、そうですか。ありがとうございます。
南館長に言われたらね、うん、我々
光栄だね。
あと10年ぐらい続けない。
じゃあ
ぜひ3回目も。
素敵な出会いから、
はい、
あの、うんうん、ギドさんと の、 このエピソードみたいなの続きがあれば、
う
ん、
そうですね、うん、そのまあギドさんと、まあ、そうやって半田川公民館で出会ってオンラインを通してお互いいろんな講座をやってきて、うん、でエジプトに見て行って実際公民館、あ、意義があるね、うん、ぜひやろうって、うん、あの行ったものの、うん、行ったものの、あのやっぱこう一度クーデターを起こした国なので、行ってみれば市民活動が活発になりすぎるのも、うん、まあ、あの、あんまりよろしくない
空気感
もあって、まあ、そういう意味では公民館、うんと日本では市民活動とも結構セットで動くことがあるんですけど、うん、まあ、どちらかというと人材育成の要素を強めたり、うん、就労支援とか、うん、あのスタートアップとか、うん、まあ、そういうのが今人口が爆発的に増えているエジプトでは、
すごく爆発的増えてるんだね。
すごい、うん、まさにピラミッド型なんですよ。
ピラミッドの
本当にすごい勢いで、もっ
とピラミッド型か、
本当にもうピラミッド型になっているので、うん、もうあのそういう視点で見たときに、あ、そっか、日本の公民館も、うん、若い人たちがそこでなんかチャレンジしたり、うんうん、仕事に生かしていったり、うんうん、なんかものづくりがもっと生まれていったり、うんうん、あれ昔戦後やってたみたいだなと、
うんうんうん、
でも今どこもやほとんどやってないな、うんうん、これなんかも実はもったいないんじゃないかっていうのも、うんうん、まあ、言って気づいたことの大きな一つだったんですよね。
う
ん
う
ん、
あ、もう実際あの南さんはエジプト行ったのね。
2回行きました。
この2回行ったの、
はい、行き過ぎだよそれ。大丈夫か。
2回行って、あのまずリサーチで1回、うん、で2回目は実際に、こう現地で作るための、うん、講習ですかね、あの研修会を開いて行ったり。
あ、そう、うん、じゃあ実際見てきたんだね、ギドさんの公民館を。あ、
公民館がの場所探しまで、うん、
で
確定した時にはもう行ってないんで、そこからコロナ禍バーンと入ってしまったんですね。
じゃあこれ3回目行かないとダメじゃん。
そうなんですよ、
ね、実際見ないといけないから。
そうなんです。
そう、そこちょっとツアー組んでさ、ターボボボもついていくとか、うん、
俺もついていきたい。
ぜひぜひ
俺もついていきたい。
いや、行きましょう行きましょう。あの非常にみんなで行くととても大歓迎されると思います。
本当、
うん、那覇市から来た、沖縄から来たって言ったら、う
ん、でもあれでしょ、あのお酒飲めないんでしょ。
お酒飲めないですね。ただ、うん、何でしょう、観光客向けに、うん、お酒作ってて。
あ、作ってんだ。
ビールは作ってて。
飲める。
ホテルで飲めます、
ね。ホテルで飲めます。
あ、エジプトってお酒飲めない国だ。
イスラム。
ああ、そうかそうか、そういうことか。
酒飲めないね、
うん。なるほどね。うん、
そうです。
そうか。じゃあ3回行くときにちょっと行きたいね、うん、僕たちもね。ね、
う
ん、
もう行く気満々だ。本当に。
明日パスポート
。本音だからね。
まあ、コロナは早く終わってくれたからね。
本当ね、
うん。いや、本当行きましょう。私も必ず行く、ね、約束もありますし、うん、しばらくコロナ禍で離れながら、うん、現地の皆さんは他公民館を運営したり、うん、それをこう、マネジメントしていこうという、うん、まあ、真っ最中なんですよね。うんうん、だからそれをやっぱりちゃんと続けていけるように、うん、私たちも一緒に動かないといけないなって。
なるほど。でこのね、 あの公民館のしあさってってこの5本はあのイラストもねあの結構綺麗 で写真もいっぱい入ってるんですよ、うんうん、でこの中で
イラスト誰が描いてる、
うん、これイラストですね、馬頭さんっていう方が、あの鹿児島と熊本で今拠点ですね、うんうん、熊本の大学でも今教えていますけど、う
ん、非常にねよくてね、このタワー公民館の見取り図みたいなのもあったりとかしてね、
嬉しいですね。で
このタワー公民館でもみんなが活動しているところの写真もあるんだけど、この写真はもうあの要するに南さんが行った後の話、
そうです、ね、そうです、うん、
もうだってもうこれあるもん、だって公民館活動してるもんね、これね、
う
ん、
そういうね、だからまあ反対が公民館の事例から始まりの、うんうん、まあ、スタッフとかもいっぱい紹介してあげて、
うんうん、スタッフも全部似顔絵で ね、うん、書いてきて、
でそこから日本の公民館からエジプトの公民館へとつながっていくと、うん、ちょっとタイムスケジュールみたいのを聞きたいんだけど、義堂、うん、さんが沖縄を去ったのは何年前ぐらい、まあ、大体でいいんだけど、
もう5年ぐらい前ですかね、うん、5年ぐらい前ですね。で
その5年で作り上げたってことだ、
沖縄でその、うん、いる間にまあ交流を深めて、うん、で先ほど一緒に講義とかやったっていうのは全部じゃあネットで、
そうですね、ネットで上でやって、うん、ただあの開催地がいつも変わるので、うん、対象者もいつも変わるじゃないですか、うん、そうすると何でしょう、継続したチームとか学んでいく仲間がまあ残りにくい、なんでどこか拠点も作りたいねみたいな話になった。
なるほどね。
エジプトで、
そうです。で、まあ、その時はまだハンタガー公民館の講座とター公民館とのまあ共催っていう感じだったんですけど、まあ、これをやってる間ではなかなかあの公民館が残っていかないだろうなっていうので、まあそのうち行かないとそろそろ拠点の公民館どうできるかなって話をしていたら、国際交流基金、まあ、ジャパンファンデーションというところでこの渡航費を出せるっていうあの話をこの本の仲間である西山義高さんっていうからも聞いて、もう申請書一緒にパッと書いたら通ってしまって、よしじゃあエジプト行こうって言って、 でもこれはあの自分たちの草の根だけでやっていてもこれいつか動きにくくなるかもしれないなと、うん、そういうあの社会の市民活動厳しいというところもあったんで、うんうん、でこれはもともと日本の公民館って文部科学省が、うん、進めてきたので、うんうん、まあ、理想を言うと文部科学省が、うん、に守られた形で公民館を届けると、うん、現地での公民館って定着しやすいんじゃないかと考えていた矢先に、うんうん、文部科学省主催のエデュポートジャパンっていう日本の教育を海外に展開する事業で、アフリカと南米が特にあの力入れたいなっていう年だったんですよ。
なるほど。
そこでまず通っちゃったんですよね。
これ見つけてくる人がいるでしょ。
そうです。
西山さん
で、西山さんが見つけてきます。
本当にもう。
これで狭き全国で2件の枠に入って、
うん、で入るよ、面白いもん。うん、
それでまあ現地の日本大使館とか、うん、JICA さんとか現地の日本関係者の皆さんもそこで一緒になって動ける体制ができて、うん、それで公民館作りのまあうねりが加速していくという。
それって日本を背負っていったんだね、じゃあ。
まあ、
日の丸、日の丸公民艦隊みたいな感じだね。
まあ、エディポートジャパンの名前をうまく活用させてもらって、うんうん、あの現地の大使館の皆さんには相当動いてもらいましたね。
うん、あ、いいね、うん、いい話。うん、
でもそういうことがやったのが2年前ですね。うん、これエディポートジャパンが2年前で、うん、でエディポートジャパン2年間なので、去年の3月末で、あのこの事業が、うん、あの1回終わって、うんうん、その間にタワー公民館が無事に開館したと、
うん、ああ素晴らしい、
うん、そういう流れで来て、行ってる間に現地のジャイカエジプトさんともいろんな情報交換するようになって、うんうん、でジャイカの草の根事業で、うん、まあ、この事業の持続可能性と、うんうん、要するにもっとやりたいっていう人たちがいたら横展開できるような、うんうん、
横展開、ね、
あの取り組み、うんうん、あのやりましょうっていう話になったんですね。うんうん、でそれであの今ちょうど12月の11日付で、うん、あのジャイカのプロジェクトがスタート。
うん、おお、繋がったのね。
繋がりました。
うん、すごい、
うん。繋がった。うん。義堂さんが館長。
義堂さんがそう責任者で、うんうん、あの何でしょう、私たちの法人の現地運営メンバー。
あ、はいはいはい、じゃあ1万人の井戸端会議のメンバーでもあるんです
ね。メンバーという形になりますね、うん、で、あの他公民館の、うん、あの運営部分と、うん、カウンターパートナーが国立アインシャムス大学になってますので、うんうん、アインシャムス大学の調整が役も、うん、ギドさんが担って、うん、今またタワー公民館そのままあるので、うん、あの動きが加速しているところ
、すごいね、これだってあれでしょ、我らが反対公民館を開けると、うん、エジプトまで道がつながってるってことだよね。
そうそうそう、
すごいね、
そこがまた一本立ちしてったっていうのがすごいよね、うん、まあ一本立ちはまだしてないんだろうけど、うんうんうん、一本立ちしそうなこの、うん、希望感はすごいあるじゃない、うん、
そうですね、う
ん、だからいろんな人を巻き込んでね、うん、要するに霞ヶ関も全部巻き込んで、
そうですね、
日本国も巻き込んでっていう、向こうの一流大学も全部巻き込んでっていうことですよね。
そう、まあ、現地のネットワークはやっぱギドさんの普段の、うん、あの活動の信頼ですよね、うんうんうん、それと日本の企業がやっぱ頑張っていて、
うん、
企業とか行政も、うん、日本大使館と JICA エジプトの信頼っていうのは、うん、こりゃすごいものがありましたね。
あ、そう、
国家プロジェクトも JICA エジプトが、例えばエジプトの大きい博物館今リニューアルしてるんですけど、うん、これも日本があのバックアップをしていて、
あ、
そういう大きな国家プロジェクトに日本が技術的な支援をしているっていうのがもう知られてるわけですよ、う
ん、なるほど。
それで今度は日本の教育、特に学校だけではない、うん、あの部分の地域の教育活動が、うん、またあの日本からも来るようだっていう意味では注目されましたね、う
ん、さらにその倍みたいな感じでね、
そう、ちょっと私たちが思った以上 の、うん、あの 反響というか、うん、あの注目度でしたね。
これだからさっきターボーが言ったね、我々の先輩方が作ってくれた信頼、うん、日本に対する信頼感が ね、うん、
ね
バーッとからだよね、うん、
ちなみにちょっと変なこと聞くと、時差ってどれくらいある
んですか。時差が7時間なので、うん、今何時ですか。8時、
あ、じゃあ今はちょうど真夜中ぐらいなのね。
あ、ちょうど昼か
、はい、あ、逆に戻るのか、
ちょうど1時頃ですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
でも一応遅くなって真夜中ってことにしようよなんで
なんでね。
じゃあターボーの曲いきたいと思います。
なるほど、
はい、ターボーの今日の曲はメンアットワークで、ノックは夜中に無理やりこじつけましたけど、メンアットワークでノックは夜中にでした。
いやー、これいい曲だよね。
懐かしいね。
オーストラリアのね、
オーストラリア
バンドだったよね、うん、
地元で評価されなくてね、あんまりね。
あ、そうなの。
だけども全米とか日本ではもう爆発的に売れたんで。
いや、俺80年代ってこの曲結構あるな、うんうん、覚えてます。
はい、はい、ありがとうございます、うん、じゃあ南館長、
はい、
せっかくなんで、まあ、執筆陣がチームなので、
あ、なるほど、
まあ、他の人たちのなんか思いみたいな、
う
ん、
そうですね、
うん、そうですね、うん、まあちょっと義堂さんからつながっていくと、まあ、沖縄でのエジプト人、うん、それからイスラム教の、まあ、お父さんと言ってもいいような人が、うん、沖縄国際大学のイブラヒム・エルサムニ先生という方がいらっしゃって、うん、日本、私より沖縄のこと詳しいんじゃないかなっていうエジプトの方ですけども、うん、まあ、やっぱ彼があのいてくれるおかげで、まあ、日本とエジプトとの文化的な背景とか、
うん、
あ、生活習慣の違いとかっていうものを、うん、まあ、すごくスムーズに、うん、理解し合えることができているっていうのもすごく大きな影響だなっていう感じはしますね、うん、どうしても地域活動していくとその背景すごく気になって、
うん、
何を皆さん大事にしてるんだろうとかって思うじゃないですか、うんうん、こういう微妙な差をですね、うん、いつも相談に乗れるっていう意味では、うんうん、エルサムニー先生があのいてくれるというのと、うん、エルサムニー先生の視点で、もともとのエジプトの暮らしから見たときに、うん、公民館ってどんな可能性があるんだっていう、昔もあったつながりもあるけど、うん、ギドさんの視点で今新しいあの裕福な人もそうじゃない人も、うん、いろんな価値観がある人たちもつながれる、学び直せるっていう場はやっぱりエジプトにはすごく新鮮なんだっていう、うんうん、あの部分を、うん、載せていてくれております、うんうんうん、まあ、そういうエルサモニ先生、はじめ、うん、まあ、社会教育で第一線で頑張られている牧野敦史先生、東京大学、う
ん、東京大学、
この人のインタビュー面白かったね。
ああ、よかった、そう言っていただけると、う
ん、質問の人がもうすごくいい。
あ、そうなんです、うん、
質問の人がもう
この本の、こう自分で執筆者が書く ところもあれば、うん、あのこうインタビューとかね、うん、あのどんどん聞いていくっていうスタイルで、うん、あのいっ流れが進行していくのもあって、牧野先生のところは、うん、あの熊井さんという、うんあのまあ、コンセプト一緒に考えてくれた方がインタビューどんどん進めていって、うんうんうん、公民館ど真ん中じゃないからこそ、うん、あの牧野先生に、うんまあ、ズバズバと大切な言葉をこう切り取って聞いていくっていう、うんうんまあ、社会教育がこんなに解体されたの珍しいんじゃないかなって私は思うんですけど、すごく身近なものに迫ってきていますね、うんうんうん、
あの受け答えもいいし、あの質問の内容もね、鋭く質問してるからね、
そうですね、うん、
素晴らしいです、
うん、そうです、うんまあ、あとは高崎経済大学の桜井先生も、うん、桜井常也先生も、まあ、沖縄にも何度もいらっしゃっていて、うんうんうん、地域づくりの視点と、うん、こう公民館とか行政との、うんうん、あの、まあ、共同を含めて、うん、あのすごく第一線で引っ張られてますけども、うんあの自分ではあの社会教育界のギャングだってあの言うんですけど、その分厳しい視点があるんですが、うんうん、私と義堂さんの原稿を事前に渡しておいて、うん、その中で桜井先生の視点でどういう意義があるのかと、うん、あの期待するところを切り取ってくれてますね、うんうんうん、これはもう光栄でございます桜井先生にそんなに向き合って書いていただけるなんてと、うんこれも非常に桜井先生の視点で私たちの言葉をこう、うん、うまく最大限に視点をこう絞ってくれていますので、うんあのまあ、読み応えが出て
ありましたね。
あります、う
ん、ちょっと挟んでいい、うん、あのマーボーターボーもちろん南さんも、うん、あの一緒に活動してるんですけど、まあ、僕らの団体の那覇市民協議会という、はいはいはい、あの団体で、うん去年桜井先生を呼んで、うんうん、ミニ勉強会で、
う
ん、
あやりました、ね、
質問攻めに合わせて、
うんうんうん、全部答えてくれた ね, ねでもね、う
ん、すっげえ疲れてるところ余計疲れさせたんだけど、
カツカツノーギャラだったんじゃない
ですか、なんか朝から晩まで出番があるって言ってたけど、
うん、そうでもすっごいなんか勉強になりました、うん、という、う
んまあ、でも那覇市はなんでこんなに熱があるのって言ってたよね、
そうそう、う
ん、ああ、
う
ん
うん、なんであんたたちみたいな人初めて見たけどって言われた、
熱があるんだ僕たち
と
ね
熱量があるってすごく大事ですよ ね,
ね、
いやいや本当本当、
はい、ごめんなさい、うん、
でその後ね、うん、あの座談会みたいなのがあるんだよね、
そうなんですよ、
ね、それもねまたすごくいいんですよ、
しあさっての座談会も読んでくれた方々、うん、みんな面白かったなって言ってくれるんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
これ面白かったわ、うん、
こう録音して撮ってる間は自由に話してるんですよね、うん、実は、うん、これ完全に自由に喋ってるんですけど、
あそう、
まあ、まとめちゃうとあ、うん、そっかっていう、う
ん、これね本当にあのいろんないい言葉がいっぱいあってさ、うんうん、義堂さんほらあのエジプトの方だから、うんうん、なかなかこういう対談にはなうまく入れないのかなと思ったけども、うん、むしろリードしてる、
ガンガン入ってくる
んで、そうですよ
もう本当にリードしてるんですよ、だから公民館はね、うんうん、居酒屋だという公民館居酒屋論とかぶちまけたりとか ね、うん、
いや
面白いですよ本当に、
うん、そうなんですよね、
それに対してね西山さんだっけ、いやいや、居酒屋の議論はあのゴールはないけど公民館っていうのはコーディネーターがいるからゴールがあるんだと、そこに違いがあるんだって言ってね、また反論したりとかね、面白いんですよこれ。
いやー池田さん沖縄にいたので、うん、あの居酒屋ですごく大事な話を生き生きと夢を語ったり、うん、こう生き生きとするんだと、うん、なんでこれが昼の公民館でできないんだと、
そう
お酒を飲まないね文化からの人でもあるので、
そっかそっか、
沖縄
のそっか一緒に働いてた皆さんみんなそんな風にやっぱ楽しそうに飲んで
る、昼間はつまんなそうに仕事してさ夜になると生き生きするってのはなぜで、うん、なぜですかって聞いてたもんね、
いやズキュンとしますよね
本当ですそれこそ文化だね
そうなんですよね、なんかそういう話もあの、うん、結構内容に出てあの来るのも、うん、あの改めてあの日本の公民館とか、うん、みんなが地域を語っていく視点が、うん、あの斜めから、
うん、
視点が入ってくる、
いい、ね、斜めから
感じ、
うん、鋭いね、いろいろ義堂さんのね、
リスナーの皆さんさ、このやっぱ話聞いてると本読みたくなると思うんだけど、うん、もう一つ情報を入れると、うん、あのホームページがあるんですよね、公民館の幸せ、
そうです、
あ、そう、ゲイページで、
あ、本当
綺麗でおしゃれで、
あ、本当、
うん、だからまずはもうあれですよ、今 放送終わったらスマホポチッとして、うん、公民館のしあさってで検索したらすぐ出てくるので、
うんうん、ぜひ見てください、うん、この本も実はこの本を作って終わりっていう目標にしてなくて、うん、この本を手に取って読んだ方々とか何か自分の身近なところで、こう新しい未来に残せるような地域の拠点に力を合わせたいなっていう人が動きやすいように、うん、読書会開くのも推奨していて、うんうん、そこに誰か執筆者行きますよって話をしたり、ウェブサイトにこの本に載せきれなかったものとか、うん、載せてはいないんだけど自分たちの地域の公民館拠点こんなことしてるよっていうのも結構訪問して載せてるんですよ、うん、
なるほど、
うん、そういう意味ではそこのウェブサイト上ではいろんな人たちが始めたアクションとか、うん、実は大事に守ってきたこととか、うん、これがこの本に載ってない部分もたくさん載ってます。
あ、そう、うん、これホームページがあるの？
ホームページがある。
面白かったよ、うん、これ。あ、そうなの。
ぜひぜひまた検索
してください。どこに書いてあるの、あれが。これ書いてあるどっかに。
もう公民館のしあさってで打つのが多分一
番。あ、それで OK、
はいはい、うん、はい、すぐ出てくる。
すぐ出てくる、
うん、あ、本当。あ、じゃあ見てみます、うんうん、
じゃあ今日はちょっと生放送なんで、うん、曲の配分がちょっと難しくてですね。
なるほど。
マボいっちゃってください。
は
い、
私はですね、デビッドボーイね。お、デビッドボーイ、ほら、うん、12月10日だっけ、うん、が命日なので、うん、それでデビッドボーイを持ってきました。
はい、
はい、ライブです。これはステイってやろうですね。どうぞ。はい、デビッドボーイでステイでしたね。
いいね。
ギターはですね、カルロス・アロマ、うん、アロマという方がね、うん、弾いてると素晴らしい。もう、もう大好き。
かっこいい。
I love you。
I love you。
I love boy だ。はい、すいません。
はい、で、曲かかってる間もね、うん、もう本の話いっぱいしたんですけど、うん、
はい、
まあ、内輪だね。ごめんなさい。だけど、とりあえず今ちょっと足元、また足元に帰って、うん、南館長、半田川公民館のしあさってはどこに向かっていきましょうか。
ああ、どこなんだろう。
ねえ、
うん、まあ、反対が公民館じゃなくてもいいんですけどね、うん、これからの公民館は。
そうですね、まあ、結構、ほら、よく公民館って地域課題、あるいはうん、コロナ禍でってね、いろいろ困難なイメージも多いんですけど、うん、まあ、一周回ってといったらあれなんですけど、公民館って障害学習をする施設でもありますし、うんうんうん、自分のやりたいこと、チャレンジしてみたいこと、こう、自分から湧き上がってくるもので、突き動かされて地域に関わっていくって、やっぱりすごく大事だなと思うんですよね、
うんうん、
そういう意味では誰かのため、何かのためももちろんどこかで頭にあるんだけど、うん、まあ、まずは自分たちが楽しめるかな、
うんうん、
やってみたいって思えるかなっていうことが、うんうん、公民館の、まあ、原点として忘れちゃいけないなっていうのは、うんうん、すごく思ってますね、
うん、
で、その上でしあさってを語っていくと、私も最近誰に聞かれたんだったかちょっと忘れたんですけど一つはコロナ禍で改めてと思ったのが、やっぱりライフスタイル含めて新しい地域社会を生み出していこう、
うん、
その拠点でありたいなって思ったんですよね、
うん、
暮らし仕事を含めて、うん、私たちどう生きたかったんだっけみたいなものを一緒に考えて生み出していく場、うん、これが、まあ、あんたが公民館と考える次のしあさっての一つのあり方だなというのを思いましたね、
うんうん、いいですね。
みんなで考えていくことだね。
そうですね、うんうん、考えて、まあ、失敗してもいいし、うんうん、なんかやってみたい、やってみたんだと、うん、やってみたところからまた次の誰かに広がってって言ったりするもので、
うんうん、
なのでそういう意味では小さなチャレンジがポンポンポンポンと起こっていくのを楽しみながら、
うん、
生かし合えるといいな、
うん、素晴らしいね、
うん、今日は、まあ、リアル放送なわけだけど、うん、ちょうど去年の夏頃のコロナの4波5波ぐらいの時は公民館閉めたじゃないですか、
はいはい、
だけどね、今日現在過去最高を超えたりしても公民館閉まってないんですよね。それもすごいなと思って、
う
ん
う
ん、
そうですね。
あ、そうか、現時点でね、
現時点で、
うん、今空いてますね。
空いてますか。
サークルも今日もね、やってましたね。やってました。
図書館空いてる。
図書館空いてますね。
空いてます。ああ、これいいよね。
そうだよね、そこが成長してチャレンジしてるわけだけど、
そうですね、うん、なるべくこう人のこう動きというかね、うん、やってみたいのはなるべく本来ならやっぱり守りたいって思ってます、
ね、うんうん、そうそう、僕らがコロナで学んだのはね、やっぱりリアルいいよねっていう。
そうそうそう、うん、
要するにネットでやってるのもいいけどさ、
うん、
リアルやっぱりいいなって、うん、顔合わせてさ、
はい、
うん、 で、だまりがあったりとかね、沈黙があったりしても、うんうん、それはそれで一つの情報というか、そうそうそうそれも一つの楽しみというかね、ということで、はい、本当にありがとうございました、ね、うんうん、いろいろと本も出してこれからも大活躍だと思いますけどもね。
もう一回言いますよ、公民館のしあさって、まあ、手っ取り早いのは純駆動で
純駆動行ってください、
行ってください、うん、もちろんリブロとか、休養堂とかいっぱい売ってますけど、であとは、もちろんアマゾン含めネットでも販売してますので、今すぐ欲しい人は今すぐポチッとよろしくお願いします。
はい、ということで、南館長は今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送ですけどね、
はい、
2月9日。
2月9日。
肉の日です。
あ、面白い。
FM 那覇ですね、78.0MHz でまたお会いしましょう。次回も生放送かな？
生放送かな？どうかな？
どうかな？お嬢さん。笑ってます。今日とエンジニア大変だと思いますけどね。はい、それでは、タボよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
マボ
ターボーの
まちづくりハッピーレディオ
でした。
公民館行こう、
あさって行こう。
しあさってだよ、
しあさってか、ごめんごめん。